はい、皆さんこんにちは、本日は2021年1月22日金曜日です。そういえばね、あのバイデン大統領就任のそのやつで、トランプさん、まあトランプ元大統領ですが、あのなんか意味深なコメント残してますねって。まあこれからどうなっていくのか、どうなっていくのかね、ちょっとわからないですけどね、本当に。でもね、アメリカの憲法は機能しなくなっちゃうっていう最悪のシナリオは考えられるかもしれません。なんだっけ、マスクの強要だっけ、するみたいな、義務化するだの言われてますが、まあアメリカってあんまり売ってなさそうだなって。これイメージ論だけ。本当にまあ海外詳しい人だったら、どうなのかちょっとその辺のコメントはいただきたいですが、まあ義務化への流れって、要するに税金、新たな税金を払うようなものです。まあそういうことですね、マスク税なるもの。だけどトランプ氏は何を考えているのかなって、まあホワイトハウスを去りましたけれど、そこからの快進撃なのかちょっと読めないです。なんだっけ、中東のそういうね、あの大、まあそういう大なんとか米軍、ちょっとね国は分からんけど米軍をちょっと撤退させたみたいな。でも日本と韓国はまだ撤退させてないですが、まあこれからねどうなってくるのか。一番ねやばいのはトランプさんが、捕まっちまうこと、警察に。まあね、今行政ねをかいくぐって、いろんなね政策を決めてきたっていうよりは戦ってきたのですから、やっぱりね、あのホッブズのリバイアさんね、あの行政がどんどん、まあ軍隊とか警察とかが暴走していく、どこまでも暴走していくっていうことなんですが、その警察が暴走していって、捕まえるかもしれない、国家反逆罪、転覆そういうさせようとしたっていう罪で、考えられるかもしれませんね。まあ、5年前だっけ、あ4年前だ、ヒラリー・クリントン、ああだね、ヒラリー・クリントン氏が言ってた、銃規制の話。まあ銃っていうのはね、これね、まあ使い方ね誤れば、それは暴発してね自分の命を失っちまう、まあ人殺しの道具なんですけれども、なんでトランプ元大統領は銃規制しなかったのかっていうと、これは自分がねそういう行政に願えた時に、まあそういうね殺されても構わないっていう、そういう覚悟があってこその銃規制をしないっていうことです。そもそも抵抗権ね、それを認めるっていう立場なので、そもそも銃規制はできない、そういう考えです。逆にヒラリー・クリントンさんはまあ行政、まあ、軍隊とか、警察の味方なので、まあ、味方っていうか、まあそういう人たちに、まあ、銃を突きつけられて言っている人間なので、まあ、今回のバイデン大統領もそう、多国籍企業とか、製薬会社とか、あと独立行政法人のようなものとかから、まあ、銃を突きつけられて言わされてる、貴族権益側についた人間、まあ要するにまあ傀儡なんですねって、操り人形。 まあ、そういう人たちはまあそういう人たちの代弁をしなきゃいけない。一個でもそういう外れるようなこと言ったらぶち殺されちゃう、うん、楽なように見えて厳しそうだねって、うん、って思いますよ本当に。まあそっち側についてるときはいいんですけれども、まあその既得権益側だってね、まあ財産の取り合いかもしれません。まあそういう人たちってゼロサムゲームですだと思ってますから、経済のこと、誰かがまあ儲かれば誰かが失った分、だからもう誰かをね、財産を失わせれば自分たちの富になるっていうふうに考えている人たちだけど、トランプ大統領、元大統領のそういう考えとしては、まあ、増幅させていく、財産を増幅させていく、資産を、まあね、拡大していくっていう方向、パイをでっかくする、取り合いじゃなくてでっかくするっていう方向に持っていくっていうのが、日本でもね、かろうじて、なんとか保ってる、縮小しない、縮小しちゃってるとこばっかだけど、なんとか最小限に縮小しないように保ってる。共産主義っていうのはもう取り合いなんですね、要するに平等ですから。だけどその中で力のあるものだけが結局のところ分け前を得られるっていう。平等って自由じゃないんです。まあみんな不幸になるっていうシステムかな多分。まあ、ちょっと話それちゃったけど、まあ、自由規制っていうのは、まあ、そもそも抵抗権が野蛮だという考えのもとで行われているかもしれない。まあね、抵抗権が野蛮って要するに黙って従えっていう意味。ちょっとでもね、なんだっけ、おかしいなと思ったことについて疑問を持てないってことなんですよ。それって怖くありませんか。ちょっとやばそうなことを実行させられているにもかかわらず、食い止めることができない、自分の意思で決定することができない、決定権を握られている状態、そういった世の中になりつつあるっていうのが。で、自分の身を自分で守ろうとしたら警察に捕まるかもしれない、ワクチンの義務化だってそうかもしれないですね。そんな得体の知れないものを、まあ、打ちたがる人は打ちたがるかもしれないけれども、打ちたくないなら打ちたくないっていう自由がある、選択権がある、打つも打たぬも本人の意思だけど、義務化だとそうはいかないっていうことです。義務化っていうのは、まあ要するに何があっても打てっていうことです。副作用が怖くても、そんなことはしたことじゃないみたいな、そういうことなんです。まあ打ちたい人は打っちゃえばいいんですけれどね。そういったね、全体主義の世の中では、まあそうなんて言えばいいかな、みんな一緒の考え方じゃないといけないし、みんな一緒の行動をしなきゃいけない、みんな一緒じゃないといけない、みんな一緒、誰か外れたらその外れると悪っていう考え方ですね。まあ正直ね、私自身ね、学校をちょっと息苦しいと思ったしがありまして、まあ義務教育からね外れた時、ああこれ嬉しいなって。やっぱりね、学業に向いてない人ってねちらほらいるんですよ。これタブーみたいな感じで言われてるんですが、私自身はそれに適用できたからいいんですけれども、そういったことに適用できない人がいるっていうことに目を向けなければいけません。高校行っちゃったけど、行ったはいいけど中退して、まあね、まあその先に職が見つかればいいんですが、見つからずにもうそのままニートになったり、そういった現実があります。たまたま適応できたから、本当に運のいい人たちがそういうね、その運がいいことも何も考えないで、 政策などを決めちゃう、そういう人たちが実の為政者となっちゃうのがやっぱり怖いのかなって。痛みを知らない人たちが、痛みを知ってる人が為政者になるとなんかやっぱり不都合なんですねって、うん、それってね、怖いよねって。痛みを知らないからこそやっぱり肥大化していくのかなって。行政って一番怖いところだと思います。痛みを知る人間がやっぱりトップになった方がいいですねって。まあね、トランプさんもね、やっぱりいろんなね苦い汁すすってるわけですから、まずい汁をすすってる。甘い汁だけじゃない、甘い汁もそれはね吸ってると思うけれど、そればっかりじゃない。やっぱりねそういう、まあ、自分のねそういう実業家になる上での苦い経験、まあそれこそ文字通り泥水をすすってるかもしれない、そういう人間がならなきゃいけないんです、本当にね。そういう人が首相なり大統領なり、やっぱりね痛みを知る人間じゃないといけない。でそういう人たちが戦う、痛みを知らない人間と戦うっていう風じゃないといけないのかなって、そういう風に思っております。あと音楽 自体、音楽業界、日本のねその音楽業界もうそれ共産主義化してる、平等主義化してる。だってどんな歌手を聴いてもねパッとしない。まあ一部のねインディーズのそういうちょっとねいいサウンドとか作ってくれる人はいるんですけれども、歌になるとねやっぱりパッとしないんです。声がねやっぱり平べったくて、なんかこびてるような、なんか息っぽいようなだらしないような、そういったところのね個性がない。個性まあそりゃね、平等主義なんだから個性は邪魔なもんなんですけれども、だけどやっぱり幕張りなりでもちょっと変でもね、荒削りでもやっぱりそうやっていかなきゃいけないのかなって。そういうふうじゃないと聞かないです。米津玄師さんも負けた人間だと思います、敗北者だと思います、その行政の。まあ、ボーカルでも、ね、結構厳しい今ね。一回テレビで有名になっちゃった分ね、やっぱりちょっと苦境に立たされやすい。有名にならないコンテンツの方が、下手にねならない方が今勝負できるんですよねって。意外と長く残ってる、消費されちゃうから、消費されないから、そういう風に簡単に、まあ知る人ぞ知るみたいな、まあインターネットのそういうのでね知られてそうな、まあ同人向けのそういうので知られてるんですけれども、東方プロジェクト、これはねあのテレビで一切取り上げられないと。ああまあ微妙です、粗品さんね、霜降り明星のあの人が何だっけ、ハルトマンの妖怪少女、まああれぐらいかな多分。まああの曲だけで、まあ、東方プロジェクトなのかどうかはちょっと知るよしもない。まあ知ってる 人しか知らないけど、まあその曲だけだからまあ分からん、まあギリギリ、まあそんなもんかな、やっぱり、ポケモンとね長い同じぐらいかな、確か始まったのが出てきたのがポケモンと同じぐらいなんですけれども、まあ長く続いてる、どっちも長く続いてますね。今でも廃れず、なんかね廃れそうな雰囲気はあるけれど、まあそういうふうにやっぱり商業向けと同人向けでしっかり方向性が決まってるから、長続きするんでしょうねって。まあ下手にねそういう商業主義でこびるとちょっとパッとしなくなる。やっぱりこびないからこそパワーがあるっていうふうに、私はそういうふうに考えております。まあね音楽はちょっとね微妙です。 J-POP は やっぱりね、その既得権益側の意見を代弁した感じ、どうしてもそういうふうにしか映らないんです。お笑い芸人が芸人じゃないんですね、本当に芸人らしくないから、なんか変にねこびるような感じで、そのネタの面白さで勝負するわけじゃなくて、ダメですね本当に、ダメですねって言っちゃいけないんだけど、もうちょいねそういう本来の部分で勝負してほしいですねって、まあいろいろね、まあジャンルはいろいろあっていいんですけれど、やっぱり根っこはそういう自分のネタで、持ちネタで勝負するっていう、くだらなくてもいいんですよ、くだらないならくだらないなりに下手にねえ受けを狙わ、受けを狙って面白いつもりでなんて、そういうよりも全力な感じの方がいいです、中堅に立つとやっぱりパワー失うのかなって、まあ大御所に気に入られるっていう、まあそれはそれもまあ一つのスキルだと思いますけれども、やっぱね、やっぱり自分のそういう声なり行動なりでやっぱり語らなきゃいけないのかなって思います。まあそんなわけでちょっといろいろね長々と語りましたが、はい、こんなわけでまあ投稿していきたいなと思っております。思ってますじゃなくて、今行動してるんですね、そういうふうに録音してるんですけどね、この方が続けやすいです、私自身。またね YouTube に投稿するとなると、あまりね音声だけだとねもう再生回数いちいち気にしちゃうのでやりません。まあ自分のやりやすいところからやっていくのが長続きするコツなんでしょう、まあそんなわけで、はい、最後まで長々と語りました。はい、最後まで聞いていただきありがとうございます。ではさよなら。